こんばんは。あら、今日は女性のお客様もいらっしゃいます。一緒に乾杯しましょう。
乾杯。
こんばんは。
こんばんは。
もうね、和歌山市では有名な、美人オーナーシェフでいらっしゃいますよね、紹介します、ゴーゴーキッチンのオーナーシェフで田辺美里さん、今日一緒によ
ろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
嬉しい、美里さんにご来店いただけて、ね、
あらあら、
ね、もう憧れの女性ですよ。
いやいや、まあまあ、
本当に私ね、和歌山に U ターンで 3.11 をきっかけに東京から戻ってきた時に、結構すぐに周りの友達と一緒にお花見したりとか、そんないろんなイベントでね、よく、ご一緒させてもらって、いやー、こんなに素敵な大人の女性が和歌山にいるんだと思って、でもう少し、そこからしばらくしてゴーゴーキッチン
お店でしたかね、
はい、その前はね、別の方と一緒にお店されてて、
そうですね、はい、
それで独立されて、そしてお店にも何度か行かせてもらってっていう、お久しぶりです。
お久しぶりです。
素敵、相変わらず
ね、僕2回目なんですけど、僕ほら、前にもゲストに出てくれた、あの和歌山市駅前の焼き鳥屋さん、焼き鳥屋さんじゃないな
焼き鳥屋さんってイメージじゃないですね。
オリュールさんね、なんて言えばいいんだろうな、
焼き鳥屋かな、
何だろう、焼き鳥屋って言ってるよ。
そうかそうか、すごくエレガント、エレガントじゃないな、上品な焼き鳥屋さんのね、オリュールに、まっちゃんとお茶しに行ったんだよね。そうそうそうそう、お昼覗きに行って、でその時電話をその草壁くんがしてて、で、あ、ちょっとお客さん来たから切りますって言って切った、その相手がゴーゴーキッチンのママで、そうそうそうそう、ね、それですごい素敵な方なんで、いつもお話聞いて勉強してるんですって草壁くんが言って、
いやいや、そんなとんでもない勉強なんてとんでもないですよ。そうそうそう、あのお友達ですよ、年下のお友達
で、ね、でまんちゃんも何回かお邪魔したことあるから今度行こうって誘ってくれて、でこの間ね、
そう
行かしてもらって、すごい素敵なお店だった
ね。
料理も美味しかったよね。
そうそう、
なんか程よくカジュアルで、でも程よくね、緊張感もあるし、
でもなんかね、美里さんのお家にお邪魔したみたいな、
そうそうそう
そう、そうなんです。ちょっと、ちょっと遠い親戚のお家とか、なんかそういうそういう感じのところにちょっとだけおめかしして、お邪魔するっていうか、親戚のお家にとか、そんな感じで、まあ、アットホームなんですが、ちょっとだけ緊張するみたいな、そういう感じもいいかなと思って、
まさに
ね、セタバキでガガガっていく、マイドっていく感じもいい、好きなんですけど、ではなくて、ちょっとそういった感じが、
ね、美味しいもん食べようかみたいな、
いいかなって思ったのが最初ですね。
まさにまさにそんな感じ、ね、はい、でこれは美味しいから食べてみたいな感じで、そう、その日取れたとか仕入れた新鮮なものを組み合わせてみたいなね、
そうですね、お腹いっぱい幸せになってね、食べてねって、そういう、まあ、なんていうかな、母心とか、そんな気持ちも含めて、まあやってます
ね。え、本当に素敵、だからね、嬉しい、今日いろいろお話聞いていいんですか。
もちろん
美里さんのお話が聞けるんですよね。なんか過去何されてた方なんだろうとかね、いろいろ聞きたいことはあるんです。絶対普通の人生じゃなさそう
でも今の、日赤の近くですよね。
そうです、はい、
は何年目なんですか。
オープンしたのが2013年の6月でして、もう13年目になります。コロナの時もありましたし、何回でね、でね、でもあっという間でした、
ね、長いですよね、13年
は長いんですかね。それはもっと、長くされてるお店もあるでしょうけども、まあ、たまたま私が始めたのが、まあ、50代だったんですけども、自分が年齢がね、でもその時にお店をしようとか、そういう、決めてったわけでも何でもなく、たまたまその時が私の、まあ、お店を始めるスタートの地点だったっていうだけのことで、なんか狙ってその時にやったわけでも何でもないんですけども、ゴーゴーキッチンっていう名前は、私はレストラン、一応ゴーゴーキッチンなんですね、それは 名前を決めるときに、うん、皆さんほら悩まれるでしょ、キリアゴーって言うんですか、うん、はい、で私もだとあのスケッチブックにいろいろ音楽の題だとか、うん、映画の、うん、はい、名前だとか、はい、いろんなことを考えて、うん、あのその中から消去法で、あ、もうちょっと元気で一発で覚えてもらえる名前がいいなと思って、最後はゴーゴーキッチンだったんですね、うん、で、まあでもゴーゴーキッチンだけだとちょっとこうなんかお兄ちゃんがガサガサってこうフライパン振ってるようなイメージかなと思ったのでキッチンとは被るんですが、うん、あの上にレストランっていう風につけさせてもらったんです。でも先ほどほら50代って言ったけど本当のこと言って55歳だったんです。
あ、それで
ゴーゴー、
じゃあそれで皆さんはそうですね、勘違いされるんですけど55歳からやったからゴーゴーキッチンではないんです。
違うんですね、
それは後付けなんです。たまたまだったんです。
なるほど、
はい、そしてあのちょうどたまたまもう私の55歳のお誕生日に、うん、もうオープンするでっていう感じで、うん、ちょうどだったんでそこを狙ったわけではないです。
そうですか、うん、でも50代からねお店をっていうのもなかなかな、
皆さんに勇気あったなとか頑張ったなって言われるんですが、うん、先ほども言いましたけど私にとってはその時が、う
ん、あ、その時だったんだ、
だったんだと思います。全然狙ってもないですし、うん、55歳の誕生日に55をオープンするなんてそういう、考えなんかもうこれっぽっちもなかったです。
そうですか、
は
い、
流れです
、はい、ね、その時だったんだと思います、
ね、すごい、でもすごいよ ね、僕らの前見た年から
そうそう
そっか、
ね、始めるって感じだもんね、一緒から ね、
それは全然そういう自分が年だからなんだからとか全く考えなかったです、その時は、うんうん、
それはいいですよね、でもね、うんうんうん、
その前も飲食ずっとされてたんですか、
はい、いやその前は、うん、実は和歌山市内に、うん、あったまあ、イタリアンレストランで4年半シェフしてました、うん、それは実はオーナーはうちの弟だったんですね、うん、で弟は、レストランには関係ない仕事を東京におったんですけど、で和歌山でイタリア料理店をやりたいと、うん、で手伝ってくれないかという話から始まって、うん、で急遽私はそこで、まあ、シェフになっちゃうわけですよ。
急遽
そうなんです
。急遽シェフにな
るのすごい。
もともとでもね料理上手だったとか、うん、そういうやっぱあれあるじゃない、ね、
まあ、師匠って東京 のイタリア、うん、料理やってる、うん、私の唯一無二の師匠、うん、今井久という、シェフがいらっしゃるんですけども、うん、その人のところでお勉強させてもらいましたけど、最初は私は弟が東京にいる間和歌山でそのお店を預かるってなんて言うんですかね、ちょっとこう、マネージャー的な感覚で行くと思ってて、うんうん、で東京から、シェフを呼ぶ来ていただくっていう約束だった、
は
い、
うんうんうん、
でだったら、まあ、まあなんていうかな、
留守守るよ、
そうそうそう、したことないけどもできるんじゃないかという感じだったのね、うんうん、ところがその来ていただけるはずだったシェフがご病気になられたり、うん、でまた違うシェフを頼んだら、うん、本当に怖い話ですけど急にがんが発覚されたりとか、なんか3人ぐらいそうやって立て続けに来れない事情ができちゃったのね、でそのこと言ってるうちにやっぱりもうお店はどんどんオープンが近づいてくる、ほんでお前ちょっとどうのこうのって、私そんな無理やって言ったんだけどもうもうとにかくつなぎでまた落ち着いたらまた手配してもらうからということで、そして私はその、まあ、以前から大好きだったイタリアンの今井シェフのところに、うんうん、でまあその店も今井シェフが結構プロデュースみたいなことをしていただいてたんですけども、うん、でそこに行ってで、ホテルで10日住まいして、まあ、見習いじゃないですけど、うんうん、お勉強させてもらってまたこっち帰ってきて、私家庭やるもんですから、うん、でまた1週間行ってホテル住まいでそこで朝から晩までお勉強させてもらって、うん、ってなことをやりながら、うん、メニューの組み立てであるとかそういうのももう、うん、プロのなんていうかな、メニューの組み立てあと食材の保管屋の、うん、そういう、うん、処置っていうかな、
うん、
まあ、仕入れとかは私はもう結局独自で和歌山でやったんですけども、でもまあいろんなことを全てと言ってぐらい教えてもらって、うん、でもうバタバタっていう間に 急遽シェフになった。
それも運命ですね。
運命なの。やりたかったわけじゃないって言ったら本当に失礼なんだけど、本当にびっくりしちゃう。今思っても、今思っても。
でもね、やれちゃう。
そうそうそう。そうい
う。結局だからその後、うん、ホテルの出身のある札幌グランドホテルでスーシェフやってらっしゃった方で、うん、その後東京で、うん、あの大手のスーパーさんのお惣菜部門の、うん、責任者やってた方が、うん、あのこっちへ来てくれるって話になって、はい、何回か手伝いにとかあの様子とか、うん、和歌山に来ながら、うん、まあ、私のフォローっていうか、まあ、うんうんうんうん、やってくれたりとか、はい、でそのうちそっちに私はこう私じゃなくてその方がシェフをやってくれるであろうと思ってた方も、うん、食道がんになっちゃった。
恐ろしいね。なんか何
か
そうなの、ね、それでね、うん、あの本人はちょっとまあ治療してまたそのうち良くなったらお姉さん来るからねって、まあ、弟の、うん、知り合いだったらお姉さん来るからねって言ってたんで、うん、早く良くなってねなんて言ってたのが、うん、もうあの本人にはもうちょっと言ってなかったらしいけど、うん、
なるほど、
結局ちょっと無理、うん、というか発見が遅いってやつ、
うん、食道がんで割とそうなんだよ
ね言いますよね、難しいってね、うんうん、
それでそんなこともあって、うん、だからもう自分でやる気はない、
ね、そうですね、
もう、そういうね、もうなんか誰か来てくれる、うん、あやっととか思ってってこんな
そうです、ね、
もうこれはもう自分のもう運命やみたいな感じでやる気ないっていう感じになっちゃって、でうんうん、そこからは誰かに来てもらうとか頼らないでやろうと思って、
もうそこで、
でもその当時のお客さんには申し訳ないけど私本当にやりながらお勉強させてもらったみたいでもよう流行ってた店だったんですよ、うん、
それがすごいですよね。
あとねその、うん、まあ、僕らすごい、僕らって言ったらあれだけど僕とかそんなグルメじゃないから、うん、そのお店の雰囲気も含めて、うんうん、美味しく感じる人だから
絶対そうだよね、
うんうん、だからその空気感がやっぱり良かったんじゃないですか、その前のお店、うん、
あとそもそもがきっと美味しいものをよくご存知で、うん、まあそうですよね、好きで出ないとね、うん、あの感性とかはその、うん、ちょっとホテル住まいで通ってすぐにできるものではないから、そうそう、ね、これまでのきっと、うん、
ベースがね、
そうそうそうそうそう、
高い授業料払ってきましたよ、
ね、そういうことですよね、きっとね、
うん、それそうですよね、うん、そういうのもあってね、
どういうとこに美味しいの食べてもさ、うん、そのなんかなぜこれがどうやって美味しいかって気づく人と、ただ美味しい美味しい食べる人と、ね、うん、ちゃんと分析できる人といると思うから、う
ん、俺全然分からへんからね、ま、自分で作るとか全然分からへん、
あまあねまあね、でもいるよね、ご飯食べたらすぐなんかそれ、うん、こんな感じやろうみたいな再現できる人がいるよね、
あの男性女性限らず ね、
うん、そういうタイプだったんでしょうかね、
多分子供の頃から、うん、ちょっと、うち実家が食品、
うん、
関係のまあ会社やってて、でレストランとかじゃないんですけど、
うん、
やっぱり食べることに分かる家だったと思うんですけど、子供の頃から外食とかも結構あの田舎の子だけどもその、うん、あったりとか、うん、で割とこういいものを食べさせてもらってたと思うの、うん、
で、
そ う、
ね、
でそういうことからやっぱり食べることが好き、作ることも好きみたいな感じに、うん、あのちっちゃい頃から友達呼んで、うん、カレー作ったから食べにおいでとか、なんかやってたらしいです、小学校行く前ぐらいから、
すごい、それすごい、小学校行く前ぐらいから
よっぽどやわ、
それはやっぱ
すごいわ、
でやっぱ
キャリアが違う、
ね、振る舞うというか、うん、そういうね、場もお好きでらっしゃるから、うん、だからそういう人じゃないとうまくならないですね、
そうですね、
やっぱりそういう風なベクトルはこっち向いてたのかもしれないな、
まさにそうですよ、
後から思えばですけども、そんなことなんか全然、なぜいつも何かの時にはもう二択しかないんです、行く行かない、やるやらない、丸ペケしか、でその時に決めてるのは私なんですけど、そこに至るまでのなんかいっぱいの中からそこを選んだわけではない、なんかふっと気がつけば板に乗ってたみたいな、そんなことです、
はあ、やるかやらないかだけ、うん、
それだけです、
ね、やっぱ道筋がこう引き寄せたんですかね、でも東京のその師匠がいらっしゃるということは、はい、ベースが東京だった時もあるんですか。
私は大学が東京だったの、
もともとは和歌山の
出身 で、 も
ちろんそうです、はい、和歌山のどのあたりなんですか。
私はあの湯浅というところで、湯浅幼稚園、湯浅小学校、湯浅中学校、大久高校とずっと家から徒歩で通うところでおりまして、 駅前なので、でも中学校ぐらいから、うん、もう特急あの黒潮やったっけ忘れたわ、うん、なんか乗って参考書買いに行くからとか言って、うん、あの梅田とかに、うん、あのもう和歌山市内のマルショーとかはうん、ちっちゃい頃は、うん、あの両親とかで行きましたけど、はいはい、もう中学校ぐらいになって大阪行って買い物してた、うん、洋服とかも、うん、なんかそういうのもあってちょっと、うん、あのなんかあの子なみたいなことを近所の人には言われてたかもしれない。
それはやっぱ派手だったんですか。そ
のかもしれ派手ってそんなあの不良とかその
じゃなくて、うん、おしゃれ、おしゃれ
感多分好きだったと思います、
う
ん、洋服
も。そうでしょうね、う
ん、でもまあ、うん、あの子なあそこの子変わっちゃうさかいなぐらいは言われてたかもしれないですけど、うん、
いや絶対目立ちますよ、うん、美しいし。
いやいやそんなん本当にもういつもあの子供の頃は天須の浜という湯浅にあった、うん、もう今表立っちゃったけど、うん、その海海水浴場で、うん、もう毎日あの泳いで真っ黒気な子でした、う
ん、へえ想像できないですね。
ねえ、まあ、色白で今。
いやいや親もほんであの大胆っていうか今子供だけで朝から晩までどこ行くかもわからんのほっとくって今はないけど、昔はもう商売やってた関係もあってもうなんか20円ぐらいかな30円忘れたけどだけ握りしめて水着の上にただあの湯上がりタオルを引っ掛けたセッタパキでダーって海水浴場に走って、うん、で夕方寒くなるまでずっとそこで遊んでた、うん、なんかねえ、
うん、ねえ熱中症になりますよ
今だったらね。
今だったらね、今だったら
でもまあそうやって、うん、あの山っていうかちっちゃいあの山に子供ら同士でわーっと遊びに行って、うん、ダンボールでソリアとかでシャーッと滑ったりとか、うん、結構やんちゃっていうか、うん、まあ、うん、
でも健全な、はいね、遊び方ですよね。
たくさん遊んでました。
私もそんな感じだったな、うん、はい、ね、いやどんどん紐解いていきたいんですけどそんな美里さんが選ぶ曲も気になりません。なんか聴いてみたい、はい、なんか一曲セレクトしていただけますか、
はい、そうですね、うん、私がではその、うん、高校1年生ぐらいの時に聴いたローリングストーンズの、うん、ザ・ローリングストーンですね、うん、のアンジーというすごいメロな曲なんです ね、 いいね、うん、それまで聴いてたローリングストーンズ、とは全然ちょっとタイプ違うと思って、うん、ドキッとしちゃったのね、あの歌詞もよくわからなかったんですけども、うん、すごいちょっと辛い恋愛の曲だなっていうのは、うん、あの伝わってきまして、うん、で今聴いてもキュンとしちゃうぐらい、うん、思い出深い好きな曲なんですよ。
へえ、聴いてみましょう、はいはい、この曲でドキッとして、
ドキッとして今でもドキッとします、
ねね、1973年のね、うん、曲ですね、うん、
でもドキッとするの分かる。なんかすごいロマンチックなことで、ロマンチックっていうかね、出だしだから、
うん、そうね、
ギターのね、
う
ん、
でしょ。15歳の少女は、田舎の少女はときめいちゃったわけよ、うん、
すごい
今でもそのなんかやっぱりちょっとそのときめきがどっかに残ってるみたい
な、うん、なんかその頃に聴いた曲とかのそういうイメージでずっと残ってるよ ね、 なんかね、
残ってるよねやっぱり、う
んうん、高な、ね、時だったので、うんうん、
またあのその時のミック・ジャガーってね、
う
ん、ちょっとこうセクシーで、
そうです、
ちょっと怪しいかっこよさがね、
怪しかったです、
怪しいね、
うん、本当に本当に確かに
ビートルズみたいに優等生な感じ
じゃないもんね。
でもその当時のビートルズ、それもう解散してたかな、でもビートルズも後半は怪しかった
から、ね、あ、そうそうだね、うん、そうだね、確かに。
でもまあ、ね、うん、ストーンズの方がね、うん、なんとなくこう
悪いなってやつ、
わかりやすく悪い感じ、
悪いなこいつら、
まあミックジャガーにしてもキースリージャーですよね。でもやっぱりその時からどっちかというと音楽もイギリス系というか ロンドン系だったんですね。そうなんでしょうね、
あの、うん、だと思う。あの、うん、映画とかもあのスクリーンとか、うん、あの
ロードショー
はその後でしたけど、うん、で映画館も近くにあったの、
うんうん、
実家の、
はい、そこは同級生がのお家が
映画館
だったの、
すごい、
だからいつもフリーパスで行ってたぐらいで、
最高じゃない、めっちゃ最高
じゃない、そうです、だからちっちゃい頃からそういう洋画っていうのも、あの見て 見放題っていうのを見てましたし、うん、で、本屋さんからそのスクリーンとかで大きな、うん、多分高かったと思います、うん、ああいう本を買ってもらって憧れてみたりとか、うん、やっぱりそういうのには割とこう田舎の割には触れるチャンスが多かったというか、うん、
めちゃくちゃ恵まれてますよ
ね、うん、だったと思う、うん、だからそこが自分の一番あ もっと前のこともいろいろあるんですけども、うん、あのまあそこら辺から音楽ファッションで映画っていうのもやっぱりファッション の、
うんね、
あのヘアスタイルだとか、はい、やっぱりそういうののすごい刺激受けたもんだったし、うん、でおしゃれっていうか素敵やなってやっぱ憧れました、うん、でただうちの母親が体が大きい人で私もまあ大きいんですけど、うん、あの当時その女性服で大きいサイズっていうのが売ってなくって、うん、今だったら私みたいなこうユニセックスで別にボーイズとかのメンズとか平気で着るけど、うん、その当時は女性は女性の服でないと変態みたいな時代に、うん、あのずっとお洋服をまあオーダーっていうかあの近くの洋服屋さんで生地見本で選んで塗ってもらうそういうことだったんですね。で靴も近くの靴屋さんっていうトントンの靴屋さん、まあ、紳士靴が専門なんですけどそこで靴を作ってもらったり
すごい、すごいね。
そう、靴まで売ってないんだもんだって25センチとか。
あ、そうですか。
そしてその生地見本を見てお洋服作るときに、うん、私美里って言うんですけど、みーちゃん一緒に行こうって言って、うん、でどれがいい、うちの母が静岡の人だったんですけど、うん、でボタンはどれがいい、どっちがいいって聞いて、うん、だから子供ながらあこっちの方がいいんじゃないとかってやっぱりそういうのもちょっと見せてもらって、うん、
あ、
で余った取り寄せの生地なので、うん、余った生地で私と妹 の、うん、あのお揃いのコートとか、うん、なんかその、塗ってもらったりとか、ね、やっぱりそれもあの、うん、なんていうかな、洋服のカタログっていうんですかね、あの、うんうん、ファッション雑誌までいかへんかったかわからないけど、うん、そういうの見ながら、うん、あこんなにしてとかって言って、それはもう小学校上がるぐらい前からそういうことをさせてもらってて、着せ替え人形っていうので遊ぶよりもっとリアルじゃないですか。
自分の洋服を ね作るところから想像する
んですね。仮縫いとかもしてもら
って、うん、じゃあお母さんもおしゃれだったんですよ。
おしゃれっていうかまず着る服がなかったっていうのと、
なるほどなるほど、そういうことか。
そしてその後あの阪神百貨、名前言うときかな、阪急デパートじゃなくて阪神百貨店っていうと、神戸ってやっぱり外人さんがその当時から住んでらっしゃってて、はいはい、そこで、うん、あの洋服とか靴とか大きなの売ってるってことで、あ、まあ、買いにも行きました。手袋ですらあの手が大きいので、普通の昔はほらあのお出かけって言ったら手袋してハンドバッグ持ってとか、
うん、おしゃれです。
でも寒かったじゃないですか。でその手袋一個も和歌山には売ってなかった。
あ、
それで買いに行って一緒に見についていったとか、そういうののちょっとしたちょっとしたことの積み重ねでやっぱ洋服好きになったりとか音楽好きになったりとかした、うん、